生き生き北区情報コーナー。このコーナーは毎週木曜日の午後3時15分から北区に関わる幅広い行政情報や地域情報について関係者をゲストにお招きし生出演していただくことにより北区の魅力を伝えるコーナーです。この時間は北区役所の協力でお送りします。本日のゲストは京都市北生き生き市民活動センターからお越しいただきましたこの方です。よろしくお願いします。
はい、どうもこんにちは、京都北生き生き市民活動センターから参りました神保でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。では早速なんですけれども神保さん、
はい、
北生き生き市民活動センターっていうのは一体何をするところなんですか？
はい、まず場所はなんですけども、
はい、
京都市北区の千本北王子にあります。
はい、
はい、
北王子バス停から結構近いところですかね？
そうですね、徒歩1分、うん、1分2分ぐらいですね。
うん、便利なところにあるんですね。
はい、
はい、
でそこで、まあ、あのサークル活動や市民活動を幅広く応援しているための施設で、
はい、
主に言えばあの貸室、当館には会議室や和室、音楽室、他にもあの多目的ホールってあの体育館なんですけども、
はい、
体育館もあったり、あと料理室って簡単な調理器具だけなんですけども、うん、置いてあって、あのいろいろお料理できるお部屋もあったりして、そういうお部屋の貸室を行っておりますね。あとチラシとかもあの持ってきていただいたり届けていただいたら置かせていただいたりしてます。
なるほど、誰でも利用できるんですか？
はい、基本的にどなたでもご利用できます。ただあの京都市内にで活動されているあの団体の方、団体に所属している方ですね。
では北区にとどまらず京都市の人だったら誰でも OK
ですね。はい、
そうなんですね。その利用するにあたって一体どのようにあのお電話させてもらったらいいんですかね？
あ、お申し込みなんですけども、いずれも直接来ていただく必要がございます。
はい、
ただあの空き状況だけだったらあのお電話でもお答えできるんで、あの何日の何時空いてますかってあのお電話いただけたら空いてますよ埋まってますよお答えできます。
はい、じゃあ一回気になったらあの電話で問い合わせさせてもらったらいいですか？
あ、そうですね、お電話いただけるとありがたいです。
じゃあ念のためあの電話番号教えていただければと思います。
電話番号ですか？
はい、
京都075-492-7320、
はい、
です。
はい、075-492-7320ですね。
はい、
はい、で開館 の時間っていうのも教えていただけますか？
はい、お休みの日はまず火曜日と年末年始だけで、基本祝日、例えば今日も、開館しております。で時間なんですけども、10時から夜の9時まで空いておりまして、うん、ただ日曜日だけが10時から5時と、4時間早く、閉館することになっています。
なるほど。他にその市民活動センターでされているこう事業とかってありますか？
事業、市民活動を応援するのとか、あと地域の活動、はい、地域活性化に向けたイベント企画など年間を通してしますね。例えばこの前だったら、
はい、
小学校のグラウンドをお借りして夏祭りをやっておりました。
はい、いろんなイベントを企画されるっていうことなんですけども、
はい、
これから楽しいイベント何かありますか？
そう、これからなんですけども、ちょうど紅葉終わるかな始まるかなぐらいかな、今日、11月19日、
はい、
土曜日なんですけども、
11月、はい、
はい、に、耳を澄まして京散歩、歩いて感じる音環境、京散歩の京は京都の京なんですけど、という、まあ、街歩きあのお散歩の企画ですねを、行う予定です。
はい、耳を澄まして京散歩、その耳を澄ますっていうのはどういうことですか？
普段どうしても生きていると、
はい、
あの視覚、目の情報っていうのが生きている中で、うん、あの大半を占めていると思うんです。
そうですね、一番にこう見えるものが入ってきますよね。
ですよね、
はい、
ただそんな中で耳というものをもうちょっと、耳の感覚っていうのをあの思い出してみようとか、実は聞いてるけど、実は聞こえてるんだけど意識しないだけで聞いていない音ってあるじゃないですか。
そうですね、
そういう音の側面からこの街をまた 再発見、見つめ直して出会ってみようじゃないかという感じの企画ですね。
音を大切にしたイベントなんですね。
そうですね、音を聞く一日なんて贅沢なことができたらいいなと思ってます。
やっぱりラジオも聞くメディアですからね。
そうですね、
こう今ラジオを聞いていただいているリスナーの方々もきっと興味を持っていただけるようなイベントじゃないでしょうか。これはしかもこのイベント実は企画されたのって神保さんなんですよね。
はい、僕ですね。
一体どういうところからこう音に注目しようと思われたんですか。
基本的にはまず思いついちゃったんですけど、ただ、昔ね、僕ラジオドラマが好きで、
はい、
時々、それこそラジオでやっているものを聞いたりするんですが、
はい、
昔にね、これスタッフにも誰も言ってないんですけど、
はい、
昔に音をテーマにしたラジオドラマを聞いたことがあって、
うんうん、
それがなんとなく記憶にあったこと、それはちょうどね、音の地図を作るラジオドラマだったんですよね。
音の地図、
どこで例えば鐘の音がどこからどこまで聞こえるとか、
うんうん、
そういう音をテーマにしたもので、今回はそういう地図作りはしないんですけどね、僕らの企画は、はい、そういうこととか、ノイズ系の音楽って多分聞く人限られると思うんですけど、例えばだからブオーンって30分鳴ってるような CD とか、
うんうん、
好んで割と聞くんですね。
じゃあ昔からこう音に対してこう思い入れというかあったんですね。
そうですね、最近はちょっとなかなかバタバタして、集中して聞けないんで、自分も一番楽しみな一人じゃないかなと思ってます。
いやでも素敵ですよね。やっぱこう普段ね、どうしてもこう見る情報っていうのが一番に来ますしね、こう目を閉じてこうじっくり耳を澄ますっていうことがなかなか最近ね、時間が取れなかったりね、皆さんお忙しい中で過ごされてる方多いと思うので、そういう機会ってないと思うんですけど、このイベントに参加するとこう音に注目しながら京都をお散歩できるっていう企画なんですね。
そうです、主に場所としては、
はい、
ポイントとして、現在予定しているのが船岡山、登ったことありますか。
私まだないですね
そう、意外と近くにいるとないですよね、船岡山の頂上と、あと出町柳の、増形商店街を、主に聞きポイントとして行こうかなと思います。
どんな音が聞こえてくるんだろう。
そうなんですよ ね、船岡山、
はい、
上がった時にいろいろ音がするんですけど、そういう音って、普段それこそ山の上から景色は皆さん、登ったら見ると思うんですけど、
景色を見るけど音に
そうどんな音がするか、改めて出会って聞き直してどんなことを思うかなって、
興味深いですね。確かに山に登ってこう耳を澄ますっていうことはなかなかないですから ね、かなり興味深いです。
僕もこれ企画して何回か一人で練習というか、
はい、
視察というか行って 2,3 回登ってるんですけど、意外といろんな音が聞こえたり、それでもね、やっぱり人がちらほらいるんです、最近の某ゲームだとか、とか普通にやっぱり携帯電話で話してる人もいちゃったりして、
はい、
それはそれで現代的な風景があるというか、ただそういうのも音の景色の一つとして、
はい、
排除しないでそれも音の一つとして楽しめたらなと思ったり、
はい、音の景色ってすごく素敵な言葉ですね。
サウンドスケープっていう言葉が、カタカナ言葉で言うとあって、はい、音の景色、音の風景ですね。
しかもこのイベントは雨でも開催は
行います。基本少雨結構、好天、例えばあまりにひどい台風が来たとかあったら中止で延期で次の日になるんですけども、基本少雨だったら、それこそ雨も、雨音好きですか。
私雨の音好きです。
僕も好きなんです
けど、結構耳を傾けてしまいます。
そういう雨音も、雨の日にしかない音も出てくると思うんで、
はい、
例えば雨の音でシャットダウンされる音、聞こえなくなる音だとか、雨があるからこそ水が跳ねる音が聞こえたりするとか、そういう音も楽しみたいので、勝負だったら結構したいと思っております。
素敵だな。時間とか日時とかちょっともう一度詳しく教えていただいていいですか。
はい、日時が、11月19日土曜日、
はい、
でそれ先ほど言いました通り、好天の場合は翌日20日に、順延となります。で、出発時刻が、午後の2時
はい、
これの10分前に、当館北域域市民活動センターに集合していただく形になって、でそこから、みんなで、出発します。
はい、
ただ先着15名様までになっているので、
先着15人、はい、15名
もしピンと
少ない
来た方はお早めの方が。
本当ですよ、早くしないと定員すぐ定員になっちゃうんじゃないですか
そうですね、
しかも申し込み期間ってもう始まってるんですかね。
もう、21日から始まっております。
あら、昨日から始まってる。じゃあちょっとお早めに、ね、はい、気になった方は申し込んでいただければと思います。どうやって申し込んだらいいですか。
はい、お申し込みはお電話か、はい、当館北域域市民活動センターにお越しいただいて、お名前などを、係の者に伝えていただく形になります。
当日 の、 あの持ち物なんかも教えていただければと思うんですけども、はい、
基本で、持ち物に関連してなんですけども、はい、参加費はまず無料。
ただ無料なんですね。はい、
ただどうしても船岡山から出町柳まで歩くと結構な時間がかかるということで、はい、途中バスを利用します。なのでバス代のみ230円ですね、はい、大人だとは、ご持参していただく必要がございます。
じゃあ参加費はかからない、参加費は無料ですけど交通費とか、あとご飯代とかですかね。
そうですね、必要な方は
各自負担していただくっていうことですかね。
は
い、
あとその音を聞くイベントなので、はい、ちょっと立ち止まることもあると思うんですね。
はい、
なので、暖かい服装ですね。11月はもうちょっと冷えてきていると思うので、
そうですね、ちょっと羽織るものが必要かもしれないですね。
あと、温かいお飲み物なんかもお持ちいただけたらいいかなと思います。
これは素敵なイベントですね。なかなかないですよ、やっぱり音に。
はいはい、一個いいですか。
いいですよ、何でしょう。
ゲストが実は隠しゲストでもないですけどありまして、
はい、
小松正文さん、
はい、
現在作曲家ピアニスト BGM プランナーなどをされている方、漫画ミュージアム の、
はい、
館内でかかっているピアノの曲なんかも作られている方なんですけど、その小松正文さんや、
はい、
満島孝之さんという美術家であり、鍼灸師さん、
はい、
世界にも名前知る人ぞ知る方らしいんですけども、
はい、
満島さん、そのお二人を一応お招きして行う予定でございます。
なるほど、一緒にじゃあお散歩していただけるということなんですね。
はい、耳のプロがお二人いるんで、そのお二人の話も楽しみながら、またナビゲートも楽しみながら、そしてお客さん同士、お客さんとこのゲストの方の掛け合いなども発生して、みんなで和気あいあいと聞きながら歩けたらいいなと思ってます。
貴重なお話や素敵な出会いがありそうですね。
ありそうですね。
しかも私今神保さんからパンフレットいただいたんですが、すごく素敵なパンフレットで、こう風情があるというか、この素敵なパンフレットかなり分かりやすいんですけど、こちらはどこで手に入るんですか。
これは、京都市の関連施設だと今絶賛配布中だと思います。もちろん当館北域域市民活動センターにも置いてあります。
他の、ね、他にもある京都市内の域域センターのイベントも、ね、はい、載ってますしね。ぜひこれ手に入れていただきたいですね。
はい、茶色や緑がベースの、
秋らしい色ですね。秋らしい、京都らしいシックな色合いですね。しかも、ちらっと書いてあるのが、参加いただいた方の中から抽選で動物園の入園券など素敵な景品を贈呈しますとも書かれてるんですが、こういった企画も、
ね、これ今年から始まったみたいで、京都市さんが、はい、
いろいろちょっと盛り上がりそうですね。
そうですね、参加して当たったらラッキーですね。
楽しそうですね。他にもこれから素敵なイベントがいろいろあるということで、
はい、
少しご案内していただいてもいいですか。
はい、これからだと一番近いので、10月16日日曜日の午後1時から、東日本大震災を忘れないみんなで歌おう歌声カフェというものが当館、はい、ほとんど向かいの、サロンでございます。
はい、なるほど。
はい、
ではこれからもたくさん素敵なイベントがあるということで、ホームページとか見させてもらったらいろいろ載ってるんですかね。
はい、あります、ホームページあります。検索してください。
はい、ぜひ、北域域市民活動センターで検索してもらえたらと思います。はい、ありがとうございました。
どうもありがとうございます。
今日のゲストは京都市北域域市民活動センターのスタッフでいらっしゃる神保浩一様に来ていただきました。ありがとうございます。
はい、お邪魔しました。
この時間は北区の協力で域域北区情報コーナーをお送りしました。